東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
後唇の上に体形から五寸のところに竹浜というツボがあります。竹浜というのは陰陰脈の激血です。陰陰脈、すべての陰の経脈をつながっている一つの気経なんですけども、陰の脈の中には主に血液を司るわけですので、血液の病気の時にこの竹浜よく使ったりします。特に解毒する、血液の中に毒素を吐いてきている場合はこの竹浜を補給したり、あるいは針したりすると解毒の作用は非常に高いです。下半身の消炎解毒の場合はこの竹浜よく使います。下半身でおへそしたり、上半身おへそ上の解毒の消炎の場合は大腸経の肘の外側の極地のツボを使います。全身の消炎解毒の時に極地と竹浜同時に使うと非常に有効です。実際竹浜触ってみると痛いという方は非常に多い。薬の毒素を体の中に溜まっている場合はこの竹浜のあたり触ると非常に痛いわけです。竹浜から上に行くと膝裏の内側のところに2本の腱があります。その腱の間に陰国というツボがあります。陰国は腎経の高血で五行の属性は水です、腎経も水ですから腎経と五行の属性は同じですので本血です。本血ですから法の時にも使えますし、社の時にも使います。ですから腎の実書の時にも使えますし、虚書の時にも使います。新しい病気の時にも使えますし、古い病気の時にも使います。水の本血ですので、水、性、木ですから肝とか胆の病気の時、肝と胆で木ですから木の気が弱い時にこの水を刺激すると木を生かす、木を制するという働きになりますので、肝と胆の虚症の時に陰国を使うと法という機能、働きが非常に高いですので使います。太もものところに腎経の経血特にないんですけども、恥骨の横に恥骨から 0.5 寸のところに横骨というツボがあります。この横骨というのは腎経と小脈とつながるところです。ここ任脈の虚骨というツボのすぐ横なんですけども、骨盤ずれてる人の場合はここ触るともう激痛です。恥骨の後ろに腎体というたくさんあります。左右の人体張り具合が違うだとすると恥骨大きくずれたりします。恥骨ずれるとイコール骨盤全体的にずれているというわけですから、骨盤に歪んでいる方っていうのはこの横骨あたりを触ると非常に痛いです。こういうところを緩めてあげると骨盤の矯正に非常に有効です。横骨からスタートして任脈から 0.5 寸の外側に腎経の経血があります。一つの任脈のツボに対して横に必ず腎経のツボ1個あります。大体なんですけども、この腎経のツボというのは任脈の経血を補助するという役割になります。腎経と任脈とあと小脈、ここら辺で重なっていきますので、任脈とか腎経とか小脈に関わる病気の場合は、これらのツボを使ったりするということがあります。ずっと上に行くと胸の中庭の横に放浪というツボがあります。任脈の高血のところまでは横に幽門というツボがあります。で、幽門というツボまでは腎経任脈から 0.5 寸なんですけども、放浪に来るといきなり中庭って中庭ですから、中庭に入ると空間広くなっていきます。放浪って中に入る廊下というイメージで、そこから2寸になります。任脈から 0.5 寸から2寸に変わります。なんでそう変わるかっていうと、個人的な考え方としてはちょうどここ胸骨に入ります。で、胸骨の広さがありますので、だいたい真ん中から2寸だとしたらちょうど胸骨と肋骨の間の隙間になります。だからそこ辺は 0.5 寸ではなくて、胸骨の上ではなく胸骨と肋骨の間の隙間通って腎経が上がってきていると思います。ほろの上に心包、心臓といった心に関するツボなんですけども、 心臓病の時とか精神的に疾患の時によく使ったりします。ここら辺は胆柱とか魚肚とか子宮とか任脈のツボの横ですので、こういうところで触ってみると痛いという方っては、まあ、大体心臓の働きがあまり良くないです。心臓の病気の場合はこういうところで実際チェックしてみて、滞りがあるでしたら解消してあげた方がいいです。心臓の上に育柱と有浮というツボがあります。これも真ん中の任脈のツボからニスのところです。肺の前ですので、でこういったところで詰まったりすると肺の機能悪くなりますので、気管支炎とか咳とか喘息とかそういった症状の場合はこういったところチェックして、もし激痛痛いでしたら緩めてあげる必要があります。腎経まとめとして、これ腎の経脈通るところ、足の小指の内側からスタートして足の裏通ります。だから足の裏の痛みというのはこれ腎経と関係しますし、くるぶしの後ろ側通りますから、くるぶしの動き、足首の動きというのは特に内側の滞りの場合はこれ腎経と大きく関係します。かかとも通りますから、かかとの痛みもこれ腎経と関係します。ふくらはぎの内側通りますので、こむら返りとか寝るときに足つるという症状というのは腎経詰まっているケースが多いです。青少期の中に入りますから、不妊とか陰謀とか生理痛とか生理不順とか子宮筋腫とか卵巣脳腫とか、そういった婦人科の病気 もう当然腎経も大きく関わりますし、腎経で全身の水位を司りますので、頻尿とか尿が出ないとかむくみとか症状もこれ腎と大きく関わってきます。腎というのは腰の中に入ってきますので、腰痛も腎経の関係は非常に深いですし、胴体の中で腎っては肝とも絡んでいきますし、心とか肺にも絡んでいきます。消化器にも絡んでいきます。ですから腎が弱いことによって肝臓とか心臓とか肺とか脾とか胃とかに全部影響を及ぼすことがあります。喉を通って声帯を司るわけですから、声帯のトラブルというのはこれ腎と関係しますし、舌根のところに入りますので、舌診の時に舌根ではこの腎の状況を見る窓口となります。腎の気、全身の記憶を司る骨を司ります。腎の気が弱い手は骨粗鬆症になるという可能性は非常に高いですし、歯では骨ですから歯も脆くなります。だから虫歯とか歯槽膿漏とかそういった病気の場合は腎の気が弱いとまず考えられます。あと耳の聴覚、これ腎の機能になります。老化による耳が遠くなるという現象というのはこれ腎の気弱い現れです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。